元気な人になる30の方法。その1。空の天気はコントロールできないが、心の天気はコントロールできる。毎日、心の天気を晴れにしよう。空の天気はコントロールできません。どんな天気になるかはお天道様のご機嫌次第。しかも、直前になるまでわかりません。雨を晴れに変えたり、晴れを雨に変えたりすることはできません。できることといえば、てるてる坊主を作るくらいでしょう。空の天気によっては、外出がしにくかったり、洗濯物が干せなかったりしますね。科学技術の発達でいつか空の天気をコントロールできる日がやってくるかもしれませんが、現在のところは無理な注文です。しかし、心の天気は違います。心の天気はあなたがコントロールすることができます。雨を晴れに変えることもできれば、晴れを雨に変えることもできます。ちょっと嫌なことがあって、心が曇り空になっても、意識すれば再び晴れの青空に戻せます。もちろん、毎日晴れ続きにすることもできます。ポジティブな考え方を意識すれば、心に虹をかけることも可能です。心の天気のコントロールを意識してください。空の天気はお天道様次第ですが、心の天気はあなた次第です。この事実に気づけば、あなたは今日から変わります。心がけ次第によっては、365日晴れにすることも不可能ではありません。面白いことに、心の天気が良ければ、体調も良くなりやすい傾向があります。今の心の天気はいかがですか？毎日、心の天気を晴れにしましょう。心の天気のコントロールを意識する。元気な人になる30の方法。その2。笑顔を見たければ、まず笑顔を見せよう。相手の笑顔を見たいときはどうすればいいのでしょうか。まず笑顔になってください。こちらからニコニコした表情で相手に話しかけるのです。人間関係には鏡の法則があります。自分が発した言葉や表情は鏡のように跳ね返ってくるという面白い法則です。あなたが笑顔になって相手に話しかけると相手から笑顔が返ってきます。相手はあなたの笑顔につられてつい表情が緩み同じように笑顔になるのです。たくさん笑顔が見たければたくさん笑顔を見せてください。相手が笑顔を見せてくれるまで笑顔を見せないという考えはよくありません。人間関係でも何でも受動的ではなく能動的になることが大切です。鏡の法則を上手に利用しているのがお笑い芸人です。お笑い芸人はいつもニコニコしながら笑顔で話しています。どんな話の時もニコニコしていて笑顔を絶やしません。見ているこちらもつい笑顔になってしまい話も面白く感じているのです。楽しい話や面白い話でなくてもいいのです。普通の話でも白い歯を見せながら話してみてください。相手から笑顔が返ってきます。つまらない話ですがニコニコしながら話せば相手から笑顔が返ってくるでしょう。これは普段の挨拶にも活用できます。笑顔でおはようございますと挨拶すれば相手からも笑顔で挨拶が返ってきます。時にはマスクをしていて顔が半分隠れていることもあるでしょう。マスクで笑顔が伝わりにくい時は目で笑顔を表現してください。目の形が三日月になるようたっぷり目尻を下げながら笑いましょう。目だけであっても笑顔は十分伝わります。相手の笑顔を見たければまずこちらからどしどし笑顔を見せていきましょう。相手の笑顔を見たいならまずこちらから笑顔を見せていく。元気な人になる30の方法。その3。明るい話を聞きたければ明るい話をしよう。面白い話を聞きたければ面白い話をしよう。明るい話を聞きたいときどうすればいいのでしょうか。面白い話を聞きたいときどうすればいいのでしょうか。まず自分から明るい話、面白い話をしてください。会話には鏡の法則があります。自分が話したのと同じ内容が相手から返ってくるということです。あなたが明るい話、面白い話をすると相手はそれに触発されて明るい話、面白い話をしてくれます。そうそう、そういえば私もね。似たような話を思い出します。相手はいても立ってもいられなくなりつい話してしまうのです。明るい話をすると明るい話が返ってきて、面白い話をすると面白い話が返ってきます。こちらから話してとお願いしなくても相手が勝手に話してくれるから助かります。面白い法則なのでどしどし普段の会話で試してみてください。話を膨らませたい時にも活用できます。ちなみにこの法則は明るい話、面白い話に限ったことではありません。苦労した話、恥ずかしい話、後悔した話などにも同じ法則が当てはまります。聞きたい話があればまず自分からネタを話しましょう。自分が話したのと同じ内容が相手から返ってくるのです。明るい話を聞きたければまず自分から明るい話をする。面白い話を聞きたければまず自分から面白い話をする。元気な人になる30の方法。その4。隣のお客さん同士の会話も人から聞いた話にカウントしていい。飲食店では自分の隣にいろいろなお客さんが座ります。一人客はもちろん友人同士、カップル、家族連れなど2人以上のグループが座ることも多いですね。ある時、隣からお客さん同士の会話が聞こえてくることがあります。仕事の話、遊びの話、育児の話、お金の話、旅行の話などなど。時には恋愛に関する話が聞こえてくることもあるでしょう。すぐ隣なのでお客さん同士の会話が自然と聞こえてきます。そば立てて聞いているわけでなくても自然と耳に入ってくることがありますね。自分に向かって話しかけられているような錯覚を覚えることもあるかもしれません。そんな時、隣のお客さん同士の会話からなるほどと納得できる話が聞こえてくることがあるのではないでしょうか。隣のお客さん同士の会話を聞いて納得したら人から聞いた話にカウントしてください。自分に向けて言われた言葉ではありませんが人から聞いた話という意味では間違いありません。感動した話が聞こえてきたら人から感動する話を聞いたということになります。面白い話が聞こえてきたら人から面白い話を聞いたということになります。役立つ話が聞こえてきたら人から役立つ話を聞いたということになります。人生では思いもよらない話を聞くことがありますが、隣のお客さん同士の会話から聞くこともある。人生を変えるような話を隣のお客さん同士の会話から聞かせてもらうこともあるのです。いい話を聞かせてもらったら話のネタとしてどんどん周りの人に伝えていきましょう。もちろん話の受け売りも OK です。さあ、今日はどんな話し声が聞こえてくるでしょうか。隣のお客さん同士の会話も人から聞いた話にカウントすれば話のネタに困ることはありません。隣のお客さん同士の会話も人から聞いた話にカウントする。元気な人になる30の方法。その後、ティッシュ配りの人からティッシュを受け取るだけでいいことをしたことになる。いいことをしたいならティッシュ配りに着目してください。街中を歩いているとティッシュ配りの人を見かけることがあるでしょう。どういう人によろしくお願いしますとティッシュを差し出す姿が印象的です。いいことをしたいならティッシュ配りの人からティッシュを受け取ってください。 騎士配りの人と出会った時はいいことをするチャンスです。騎士を受け取るだけでいいのです。よし、いいことができたぞ。と喜んでいいのです。騎士配りの人はなかなか受け取ってもらえず、いつも苦労しています。いくら騎士を差し出してもスルーされることが大半です。何十人も何百人もの人から無視され続け、ちびちび精神を削られています。騎士を差し出しても目を合わせてくれません。相手から避けられることもしばしば。頑張って仕事をしているのにひたすら無視され続けることほど辛いことはありません。時には同行く人から暴言を吐かれてしまうこともある。露骨に自分が避けられているのがわかるので、どんどん落ち込んで病みそうになります。騎士配りは体力面だけでなく精神面も削られる仕事なのです。いいことをしたいならここにチャンスがあります。たまには騎士を受け取ってください。受け取るだけで騎士配りの人は必ず喜んでくれます。大きな声でありがとうございます。と感謝してくれるでしょう。騎士をもらえる上、いいことをしたことにもなるのですから、一石二鳥です。これほどお得なことはありません。騎士の広告が気になるなら、受け取ってから抜き取ればいいことです。受け取った騎士の使い道は自由です。騎士は日頃からよく使うものなので、もらっても無駄になることはありません。すでに騎士を持っているなら、予備として活用すればいいでしょう。いいことをするのに、難しいことや特別なことをする必要はありません。騎士配りの人から騎士を受け取るだけでいい。ちなみに、騎士を受け取る際、ありがとうございます、と伝えるとさらに喜ばれます。騎士配りの立場としては、受け取ってもらえた上感謝までされるのは驚きであり、飛び上がるほど嬉しく感じます。たまには、騎士配りの人から騎士を受け取りましょう。騎士配りの人から騎士を受け取れば、いいことをしたことになるのです。騎士配りの人から騎士を受け取れば、いいことをしたことにカウントする。元気な人になる30の方法。その6。できないのほとんどはしないだけ。告白ができませんという人がいます。相手と接触手段がない状況であれば、告白できないというのもわかります。連絡先がわからなかったり、会おうにも会えなかったりするのであれば、確かに告白したくてもできません。しかし、その人曰く、毎日顔を合わせているとのこと。それはおかしい。毎日顔を合わせているなら、告白できるはずです。その人は告白ができないではなく告白をしないだけです。照れや恥ずかしさがあって告白ができないと思い込んでいます。その気になれば告白ができるはずなのにできないと思い込み勝手に諦めているのです。悪い思い込みで自分の可能性を閉じてしまうことほど惜しいことはありません。告白に限ったことではありません。できないことがあれば本当にできないことなのかじっくり考えてみてください。何をどうやっても不可能であればできないと言えますが改めて考えてみると実際は少ないはずです。勉強ができないのではなく勉強をしないだけです。料理ができないのではなく料理をしないだけです。自己主張ができないのではなく自己主張をしないだけです。海外旅行ができない、好きなことを仕事にできない、夢を叶えることができない、などの悩みも同じことが言えます。自分の勘違いに気づきますでしょう。できないのほとんどはしないだけです。できなくても練習や経験を積むことでできるようになる。今できなくても諦める必要はありません。練習や経験を積めばできるようになる可能性があります。逆上がりができなくても繰り返し練習を積んでいけばいつかできるようになるでしょう。料理ができなくても経験を積んでスキルを磨いていけばいつかできるようになるはずです。仮に今できない状態だとしても練習や経験を積めばできるようになる可能性があります。あなたが思うできないのほとんどはしないだけです。その気になれば実はできます。できないというセリフは実際に行動した人がだけが言えるセリフです。ちょっとした思い込みで自分の可能性を潰してしまうことほど惜しいことはありません。一度ゼロベースで考えてみてください。悪い思い込みをやめれば可能性の扉が開くのです。できないと思っていることの多くは実はしないだけであることに気づく。元気な人になる30の方法。その7。元気な人は自分らしさを大切にしている。自分らしくないことをしているとなかなか元気が出ません。自分らしくない仕事、自分らしくないファッション、自分らしくない生き方。自分らしくないことをしていると違和感を覚えます。なんだか落ち着かない。しっくりしない感じがある。ちょっと嫌な気分になってしまう。自分らしくないことをすると頑張って役を演じているような錯覚を覚えます。自分らしくないことをすればするほど心に摩擦が生じることになる。ストレスを感じることが増えるため元気が奪われていくのです。あなたの身近に元気な人がいればじっくり観察してみてください。その人はきっと自分らしさを大切にしているはずです。自分らしい仕事をして自分らしいファッションを楽しみ、自分らしい生き方を貫いているでしょう。そういう人はいつも笑顔に溢れていて生き生きしているはずです。太陽のように自ら発光体となり、自分が明るく輝くだけでなく、周りの人も明るく照らしているでしょう。元気な人になりたいなら、自分らしさを大切にしてください。無理に自分を演じません。ありのままの自分を出すようにしましょう。自分らしい仕事、自分らしいファッション、自分らしい生き方。迷ったときは自分らしさを基準に選びましょう。自分らしさを心がければ本来の元気を取り戻せるのです。自分らしくないことをしているとわかったら、直ちに軌道修正をしましょう。お金や手間暇がかかることかもしれませんが、自分自身のためにもチャレンジしたい。急にガラッと変更するのが難しいなら、無理のない範囲で少しずつ変更していくのもありです。時には自分らしくないことをしなければいけない場面もあるでしょう。仕事や家庭の都合で自分らしさを押し殺さなければいけないこともあるでしょう。もちろんそういう場面もありますが、最小限に抑えることならできるはずです。ダメだと諦めるのではなく、少しでも自分らしさを実現できるように工夫や改善を行ってください。 100% 自分らしいことができなくても少しでも増やすことならできるはずです。自分らしさを大切にすればするほど自然体で生きることができるようになります。自分らしく生きるにつれて自分らしい幸せが手に入るのです。自分らしさを大切にする。元気な人になる30の方法。その8。元気が出ない人は食事に問題があるのではないか。元気が出ないと悩んでいる人は一度食事を振り返ってみてください。ジャンクフードを食事代わりにしていないでしょうか。朝食を抜いたり栄養の偏った食事だったりしていないでしょうか。元気が出ないと悩んでいる人は食事に問題があるケースが少なくありません。食事が悪ければ元気は出にくくなります。食は全ての源です。体力はもちろん気力もそうです。食事が悪いと元気が出にくくなります。私たちの体は食べたものでできていますが、これは気力や体力も同じことです。 気力や体力も食べたものをエネルギー源にして生まれます。食べているものが悪いと出る元気も出なくなります。元気を出したいなら食事の内容を見直してください。きちんと3食を食べましょう。栄養バランスの良い食事をとりましょう。当たり前のことを当たり前にするだけです。栄養のあるものを食べることで本来の気力や体力が出てきます。食事の質にも目を向けてください。ただ腹を満たせば良いと考えるのではなく、栄養バランスにも気を配ることが大切です。肉も野菜も果物もできるだけフレッシュなものを選んで食べるようにしてください。フレッシュなものには元気の素が詰まっています。値段はちょっと高めかもしれませんが、体の健康だけでなく心の健康にも関わっていることです。健康への投資という考え方をすればお金を出す価値は十分なります。体に良い食べ物は心にも良いのです。良いものを食べるとおのずと身も心も元気になります。栄養バランスの良い食事をとる。肉、野菜、果物はできるだけフレッシュなものを食べる。元気な人になる30の方法。その9。天気がいい日はチャレンジ日より。時々天気のいい日に恵まれることがあります。天気がいい日は空がニコニコしています。美しい青空が広がっていて爽快です。太陽はさんさんと輝いていて明るい日光が降り注ぎます。すがすがしくて本当に気持ちよくて最高です。本当に天気が良いとただそれだけで幸せを感じますね。綺麗な青空を眺めているとテンションが上がります。あまりに気持ちいいので自然と口角が上がって笑顔になってしまうでしょう。天気がいい日は高気圧なので屋外でも室内でも調子が良い。天気がいい日は自然と元気とパワーが出ますね。無条件に元気やパワーが出るのですからこれほど嬉しいことはありません。そんな天気がいい日は何かチャレンジしてみませんか。天気がいい日はチャレンジ日和だからです。難しいことも勇気が必要なことも天気がいい日であればすんなり取り組めてしまうでしょう。前から気になっていたことがあればこの機会にチャレンジしてみてください。天気がいいからという理由でいいのです。せっかくのチャンスですからこれを生かさない手はありません。天気がいい日は毎日あるものではありません。条件がぴったり重なった時しか恵まれません。天気がいい時はいつもよりパワーが出るようになっています。普段なら尻込みしてしまうことも天気がいい日なら不思議とすんなり取り組めるでしょう。普段ならできないことも天気がいい日ならあっさりできてしまうかもしれません。天気がいい日は行動力も出やすい。人生を切り開くなら心身の調子が良いタイミングを生かすことが大切です。今日は天気がいいな、新しいことにチャレンジしてみるかでいいのです。天気がいい日をうまく生かせば人生もスイスイ切り開いていけるのです。天気がいい日は新しいことにチャレンジする。元気な人になる30の方法。その10。あなたが発する感謝の言葉は店員さんだけでなく周りのお客さんも幸せにする。飲食店にいると他のお客さんのありがとうが聞こえてくることがあります。ある時そばにいるお客さんからありがとうございます、わあ美味しそうという声が聞こえてきました。料理が運ばれ美味しそうな料理に感動したのでしょう。メニューの写真より立派な料理が運ばれ驚かされることがありますね。運んできてくれた店員さんに感謝を伝えていることがわかります。またある時出入り口の方からごちそうさまでした、また来ますねという声が聞こえてきました。レジで会計を済ませた時お客さんが店員さんにお礼を伝えたのでしょう。美味しい料理に満足できて良い時間を過ごせたことが伝わってきます。自分に言われたわけではありませんが聞いていて気持ちよく感じませんか。感謝の言葉には温かい気持ちにあふれています。自分は第三者の立場ですがなぜか不思議と幸せな気持ちになりますね。ふと耳に入ってこちらまで幸せな気持ちになったことがあるのではないでしょうか。これは逆の立場であっても同じことが言えるのです。あなたの一言も誰かを喜ばせる。ある時あなたが店員さんにありがとうございますわあ美味しそうと言いました。それをそばで聞いたお客さんはちょっと幸せな気持ちになったでしょう。レジで会計を済ませたあなたは店員さんにごちそうさまでした、また来ますねと伝えました。それをそばで聞いたお客さんも幸せになったに違いありません。あなたは目の前の店員さんに感謝を伝えただけですが実は知らないうちに他のお客さんを温かい気持ちにさせているのです。感謝の言葉には美しい響きがあります。ありがとうほど美しい言葉はありません。感謝の言葉には店員さんだけでなく周りのお客さんも幸せにする力があります。感謝の言葉は他のお客さんに聞こえても恥ずかしくありません。クレームを伝えるときは周りのお客さんへの配慮が必要ですが、むしろ周りのお客さんを幸せな気持ちにさせるのですからたっぷり伝えていきましょう。雰囲気が許すなら大きな声で伝えても OK です。感謝の言葉を伝えるのに遠慮は不要です。あなたが発する感謝の言葉は店員さんだけでなく周りのお客さんも幸せにするのです。感謝の言葉は周りに聞かれることを気にせずたっぷり声で伝える。元気な人になる30の方法。その11。いいよといいねに変えるだけで好感度がぐっと上がる。日常会話でいいよと返事をする場面があります。今日の昼食は外で食べませんかと誘われ都合が良ければいいよと答えるでしょう。今晩飲みに行きませんかと誘われ都合が良ければいいよと答えるでしょう。いいよは快諾の返事です。親しい間柄ならカジュアルな返事で OK。 トントン拍子に話がうんぶでしょう。もちろんいいよという返事もいいのですがここで好感度を上げる一工夫があります。いいよといいねに変えてみてください。わずかな違いですが相手に与える印象が一回り良くなります。どちらも快諾の意味は同じですがいいよよりいいねの方がより乗り気で前向きなニュアンスがあります。今日の昼食は外で食べませんか。いいね。今晩飲みに行きませんか。いいね。喜んで快諾するようなニュアンスがあるでしょう。いいよと返事をする場面のほとんどはいいねと変えることができます。いいよといいねに変えて好感度をぐっと上げていきましょう。より乗り気で前向きなニュアンスが伝わってことがスムーズに運ぶのです。いいよはいいねに変えてよりポジティブなニュアンスを伝える。元気な人になる30の方法。その12。楽しいことをしなくてもいい。楽しいことを考えるだけで楽しい気分になる。楽しい気分になるためには楽しいことをしなければいけないと思う人がいます。間違ってはいません。確かに楽しいことをすればすぐ心に楽しい気分が広がるでしょう。友人とのおしゃべり、お気に入りのゲーム、好きな人とのデート、推しのライブ鑑賞、複合施設でのショッピング。楽しいことは人それぞれ。あなたにとっても楽しい思えることがあるはずです。 楽しいことをすれば幸せを感じたり、満足感や充実感を味わえたりできます。しかし、ここには一部誤解が含まれています。楽しい気分になるために楽しいことをしなければいけないわけではありません。楽しいことを考えるだけでも十分な効果があります。なぜ楽しいことを考えるだけで楽しい気分になるのか。楽しいことを考えると脳内でドーパミン、セロトニンという物質が分泌されます。ドーパミンやセロトニンは別名幸せ物質とも呼ばれていて、幸福感をもたらす効果があることで知られています。そのため、楽しいことを考えるだけで自然と楽しい気分になるのです。遠足や旅行など楽しみにしている予定を考えたとき、不思議と楽しい気分に包まれた経験があるのではないでしょうか。まさに脳の特殊機能が働いた瞬間です。私たちの脳には想像力という素晴らしい能力があります。楽しいことを考えるだけで現実に起こっているような感覚を覚え、楽しい気分になるのです。人の脳は素晴らしい可能性を秘めています。楽しいことができないときはせめて楽しいことを考えましょう。楽しみにしている予定について考えるのも良いですね。例えばレストランで美味しい料理を食べているところを想像してください。今すぐ楽しい気分が広がるでしょう。旅行を楽しんでいるところや趣味や遊びに打ち込んでいるところを考えるのもいいですね。実際に取り組んでいなくてもいいのです。楽しいことをしなくても楽しいことを考えるだけで楽しい気分になります。脳に秘められたもう一つの不思議な力。さて、脳の素晴らしい力はこれだけではありません。脳には実現を加速化させるという力も備わっています。頭の中で考えていることはカラーバス効果によって自然と目につくようになり、情報収集が行われます。また知らず知らずのうちに言葉や行動にも変化が現れます。思い描いた現実に近づいていき、気づくと実現しているのです。思考は現実化するという言葉がありますが、まさにその通りです。楽しい気分になれるだけでなく、実現も加速化させるのですから、試さない手はありません。楽しいことができないときは、せめて楽しいことを考えましょう。今すぐ心に楽しい気分が広がります。そして実現も加速化されます。脳の不思議な力をどんどん引き出し、人生を豊かにしていきましょう。楽しいことができないときは、楽しいことを考えて楽しい気分を味わう。元気な人になる30の方法。その13。将来の夢を持つことは子供だけの特権ではない。将来の夢という言葉が聞かれるのは主に子供です。将来の夢はプロ野球選手になること。将来の夢は接客のスペシャリストになること。将来の夢はポケモンマスターになること。なりたい職業であったり、なりたい人物像であったり、趣味や遊びについてだったり。学生時代、将来の夢について発表したことがあったでしょう。親や友人に将来の夢は熱く語ったこともあったに違いありません。将来の夢という言葉は子供の口からよく聞かれるものです。ところが大人になると将来の夢という言葉はパタリと聞かれなくなります。いい大人が夢を語ることはおかしいと思っている大人は少なくありません。禁句になっているわけでもないのに禁句のような扱いにしている大人が多い。すでに成人を迎えているので今さら将来の夢について語るのは不自然だと思っているのです。これは大きな誤解です。将来の夢を持つことは子供だけの特権ではありません。将来があるのは子供だけではありません。大人にも大人なりの将来があります。子供にとっての将来もあれば大人にとっての将来もあります。人生全体で見ると子供より大人の時間の方がはるかに長い。大人にも将来があるのですから将来の夢を語ることは自然なことです。大人も将来の夢を持ってください。そして堂々と将来の夢を語りましょう。年齢に関わらず夢を持つことは素晴らしいことです。3年後、5年後、10年後の自分をイメージしてください。理想の自分や理想のライフスタイルがきっとあるでしょう。20代や30代はもちろん中年であっても将来の夢を持っていい。中年の人が将来の夢を語ることもあっていいのです。将来の夢は自分のお店を持つこと。将来の夢は世界一周をすること。将来の夢は気ままなリタイア生活を送ること。将来の夢に年齢制限はありません。もちろん高齢になっても将来の夢を持つことは推奨されます。将来の夢は富士山に登頂すること。将来の夢は孫の結婚式に出席すること。将来の夢を持つとそれだけ心も体も生き生きします。未来が楽しみになって自分にも期待できます。叶えたい目標が生まれ生きる力がみなぎってくるのです。大人になってからも将来の夢を持つ。元気な人になる30の方法。その14。プロとはいつまでも質の追求ができる人。プロとはいつまでも質の追求ができる人のことを言います。最低限の成果が出ているからといってそこで質の追求をやめてしまえばプロではありません。プロは質の追求に余念がなく常に飽くなき闘志が燃えています。仕事をする上で支障ないレベルであってもそこで満足しません。もっとレベルを上げたい。もっと素晴らしくしたい。もっと質を高めていきたいというマインドがあります。プロはスキルアップに時間やお金を惜しみません。スキルアップにつながる書籍や教材があれば迷うことなく購入します。たとえ高額であっても購入します。少しでも質が向上すれば付加価値や顧客満足につながるためそこにたっぷり投資します。仕事に十分なレベルであっても余力のある限り質の追求を続けます。積極的に新しい技術を取り入れたり参考になるものがあれば試してみたり、より良い活用に知恵を絞ったり。質の向上につながることなら何でも試します。どんどん自分に投資するのでどんどん成長を果たします。たとえ一流の質を実現できたとしても満足はしません。プロは常に課題を見つける姿勢があります。まだできることがあるはずだと考え、さらなる高みを目指していくのです。見えない部分であってもそれが質につながるのであれば手を抜きません。質の追求に終わりはありません。だからこそ面白いのです。それだけ自分の仕事を愛しているということです。プロは仕事の質が上がっていくことに喜びを感じます。質の追求ができてこそ良い仕事を実現できます。プロを目指しているならいつまでも質の追求を目指しましょう。仕事の質が十分であってもそこで満足せず、いつまでも追求を続けていく。元気な人になる30の方法。その15。良い思い出は一生懸命の時にできる。良い思い出はどんな時にできるのでしょうか。一生懸命の時にできます。自分の過去を思い出し、良い思い出の共通点を探ってみてください。一生懸命頑張った勉強、一生懸命取り組んだ部活動、一生懸命になった運動会、文化祭、合唱コンクール。良い思い出として頭に浮かぶのは一生懸命の時ではないでしょうか。 一生懸命の時は一つの目標に向かっている時です。一生懸命になると、おのずと高い集中力が発揮され、ベストを尽くす状態となります。絶対成功させる。という熱い思いがあり、手を抜くことがありません。喜怒哀楽があったり、期待と不安があったり、など、たくさんの感情が詰まっていることも多い。時には思わぬトラブルが発生して、涙目になることもあるでしょう。辛いことや苦しいことがあっても、諦めずに乗り越える必要が出てきます。一生懸命になると、いろいろな刺激が舞い込んできたり、感情が強く揺さぶられたりするため、印象深くなります。乗り越えた後は、記憶も美化されるため、結果として良い思い出となるのです。良い思い出を作りたいなら、一生懸命になってください。何事も一生懸命になることが大切です。一生懸命はかっこいいことです。一生懸命になっているときは目の前のことでいっぱいかもしれませんが、不安やストレスに負けず、ぜひ乗り越えてください。辛くて苦しい時間でもありますが、それは価値のあることです。一生懸命になればベストの結果が返ってきますし、後悔も減ります。面白いことに一生懸命になっているときは一生懸命になっているとは思いません。後になってそういえばあの時は一生懸命だったと思うのが特徴です。乗り越えた先には素晴らしい景色が広がっています。一生懸命になったことは成功であれ失敗であれ印象深く残ります。後から振り返ったとき有意義な時間だった。良い思い出ができたと思えるのです。良い思い出を作るために一生懸命になる。元気な人になる30の方法。その16。迷ったら挨拶をしよう。挨拶は減るものではないだから、どんどん声をかける方がいい。挨拶はしないよりした方がいいのです。挨拶は減るものではないのですから、どんどん積極的に声をかけるのが正解です。挨拶にプラスはあってもマイナスはありません。挨拶をする機会は家庭、学校、職場などいろいろなところあります。面識のある人には漏れなく挨拶をしていきましょう。挨拶をすれば相手とのつながりが生まれます。挨拶は人間関係の潤滑油なので、人との関係を円滑にする働きがあります。面識のない人であっても、チャンスがあれば挨拶をしたい。声を出す機会にもなるので、自分のテンションも上がります。挨拶をしようか迷ったら、とりあえず声をかけるのが正解です。時には無視されたり、返事がなかったりすることもあるかもしれません。スルーされても気にすることはありません。よくあることなので、細かく考える必要はなし。こちらは悪いことは何もしていないのですから、堂々としていればいいだけです。気にしなければメンタルを削られることもありません。挨拶は時間やお金とは違って減るものではないのですから、気兼ねなくどしどししていきましょう。挨拶をする人には運のいいことが起こります。世間一般として積極的に挨拶をする人は明るくてポジティブで礼儀正しいという印象があります。挨拶をすると明るい雰囲気が広がったり人間関係が向上したりするので結果として幸運が舞い込んでくるのです。天に向かって祈る暇があるなら一回でも多く挨拶をした方が効果的です。人生を好転させたいなら一回でも多く挨拶をしていきましょう。どんどん挨拶をしていく。元気な人になる30の方法。その17。あらゆる選択は未来につながっている。より良い選択がより良い未来へとつながっていく。結局のところあらゆる選択は未来の選択なのです。選んだ結果が返ってくるということです。A を選べば A の未来がやってきます。B を選べば B の未来がやってきます。これだけのことです。2択とは限りません。3択や4択の時もあればそれ以上の時もあります。未来につながっていない選択は一つもありません。何気ない些細な選択であっても実は未来に影響しています。より良い未来を築きたいなら一つ一つの選択を大切にしてください。朝食はなしで済ませるかきちんと取るか。フロアを移動するときエレベーターを使うか階段を使うか。喉が渇いたときジュースを飲むか水を飲むか。仕事に疲れたとき無理をして頑張るか素直に休むか。仕事を選べるとき楽な仕事を選ぶか難しい仕事を選ぶか。昼食は和食を食べるか洋食を食べるか。お昼休みのとき仮眠を取るか取らないか。暇な時間ができたときスマホゲームをするかニュースチェックをするかただぼーっとするか。小腹が空いたときヘルシーなものを食べるか砂糖たっぷりのジャンクフードを食べるか。仕事でトラブルが起こったとき上司に相談するか自分一人で対処するか。買い物のとき車で行くか自転車で行くか徒歩で行くか。夕食は夕方に食べるか寝る直前に食べるか。リラックスしたいとき映画を見るか本を読むか。夜はシャワーで済ませるかきちんと湯船に浸かるか。大抵の選択は些細な影響ばかりです。間違った選択をしたからといってすぐ大きな被害や損失になることはありません。しかしどんな選択も少なからず未来に影響していることは事実です。慎重になりすぎる必要はありませんが頭の片隅では未来を選んでいると思ってください。時には欲求を抑えなければいけない選択もあるかもしれません。楽な選択だからといって良いとは限りません。苦しい方や大変な方を選んだ方が自分のためになって結果としてより良い未来につながることがあります。欲に耐え感情に流されず正しい選択をしていきましょう。未来につながっていると思えば意識が高まって欲に耐えやすくなります。一つ一つの選択を大切にしてください。より良い選択がより良い未来へとつながっているのですから少しでも良いので意識することが大切です。人生に関わる選択であればたっぷり時間をかけた上で決めるのが賢明です。ちょっと我慢や努力が必要な選択も未来のためなら勇気を出して選ぶことです。あなたの目の前には今どんな選択があるでしょうか。素晴らしい未来のためにも賢い選択正しい選択をしてください。より良い選択がより良い未来へとつながっていくのです。今の選択は未来につながっていることを自覚する。元気な人になる30の方法。その18。記録こそ最高のお守り。記録ほど心強いものはない。あなたが今努力をしていることは何ですか。前向きなあなたであればきっと何か努力していることがあるでしょう。まだ大きな成果は出ていなくてもコツコツ地道に頑張っていることがあるはずです。そんなあなたにおすすめなのが努力の記録です。努力していることの記録をつけましょう。例えば勉強であれば勉強量であり、スポーツであれば練習量です。取り組んだ時間、読んだページ数、解いた問題の数など自分の取り組みに合わせた基準を設定しましょう。具体的な数字があると分かりやすいのでおすすめです。記録形式は自由です。アナログの手書きでもデジタルのデータでも構いません。どんな形でもいいので記録をつけましょう。もちろん日付も込みです。私たちは一生懸命頑張っていますが努力の形が抽象的になりがちです。人は忘れる生き物です。 努力を積み重ねていても、時間が経つと記憶がぼんやりして、なかったかのような錯覚に陥りがちです。たくさん努力をしていても、具体的に思い出せなくなると、さほど努力していないように感じることがあるものです。そこで役立つのが記録です。記録をつけると、努力が目に見える形になります。記録の良いところは、消さない限り永遠に残り続けることです。歩んできた道が見えると安心ができ、心の安定につながります。積み重ねてきたことが見えるようになると、それが自信へとつながっていくのです。努力の記録は本番前の対策に有効です。本番直前に不安や緊張に襲われても、記録を振り返ると、今までの積み重ねがわかります。自分が今まで頑張ってきた歩みは紛れもない事実です。こんなにも努力してきた。こんなにも頑張ってきた。と思え、ネガティブな気持ちが吹き飛び、落ち着きを取り戻せます。自信がみなぎってきて、大丈夫。きっとうまくいく、と思えるのです。記録は嘘をつかない。折に触れて見直して、自分で自分を褒めちぎりましょう。こんなに頑張ってきたのか。私ってすごい。と自画自賛すればいいのです。記録は嘘をつきません。記録は重要な証拠です。生きてきた証でもあります。記録を再確認すると元気が出てきます。自信がみなぎってきて自己肯定感も高まってくるのです。記録をつけるのに少し手間はかかりますが、それをはるかに上回るメリットがあります。一度つけた記録は処分せずずっと残しておきましょう。受験や試合など本番が終わっても記録は大事に保管しておきたい。自分の努力の足跡ですから一生大事にする価値があります。努力の記録は人に見せることもできるので、過去の努力をアピールしたい時にも役立ちます。記録をつける習慣は社会人になってからも有効です。自分がこなしてきた仕事を量でも時間でも結果でもいいので記録をつけてください。記録を振り返ったとき、私はすごい、よく頑張っているではないか、と思えます。自分が頑張ってきた努力量が見えることは心の健康にも有効です。小さな習慣ですが大きなメリットをもたらします。努力の記録は後になればなるほど大きな意味を持ちます。達成感が得られ自信にもつながり、いざというときは不安や緊張を吹き飛ばしてくれます。記録こそ最高のお守りです。記録ほど心強いものはないのです。努力していることを記録する。元気な人になる30の方法。その19。体の冷え性だけでなく心の冷え性にも注意しよう。冷え性と聞いてまず思い浮かぶのは体のことではないでしょうか。もともと平熱が低めで冷えの体質に悩んでいる人は少なくありません。冷え性は女性に多いイメージですが、男性で悩んでいる人も多くいます。冷え性になっていると血行が悪くなるため十分な栄養が届きにくくなります。体の冷えを放置していると免疫力の低下も招いてしまい、病気にかかりやすくなるため要注意です。冷え性対策には運動をする、入浴をする、温かいものを食べるなどが有効です。冷え性の人であればしっかり対策をしているに違いありません。しかし冷え性といえば体のことだけではありません。実は心の冷え性も存在します。体の冷え性には注意していても心の冷え性には無関心な人が多い。冷え性は体だけでなく心にも存在します。心の冷え性になっているといつも心の平熱が低い状態となり、気力やモチベーションに影響します。なかなかやる気や元気が出なかったり、いつもテンションが低い状態となったりです。意味もなく気分が落ち込んでしまい、日常生活に支障が出ることがあります。心の冷え性にならないよう日頃から対策を立てていきましょう。体の冷え性は心がけによって改善できるように、心の冷え性も心がけによって改善できます。心の平熱の上げ方。どうすれば心の平熱を上げることができるのでしょうか。心の冷え性対策には好きなことをする、ポジティブな言葉に触れる、元気な人と付き合うなどが有効です。きちんと心の冷え性対策を意識していれば心の平熱を上げることができます。ちなみに体の冷え性と心の冷え性の両方に有効なのが運動です。運動は体と心の両方を温めてくれる効果があるので特におすすめです。ウォーキングやランニングを楽しめば体の血行が良くなるだけでなく、心も元気になって気力が湧いてくるでしょう。心の冷え性対策が万全になればいつも元気でいられたり、やる気が高まったりして、いつも明るい気持ちでいられたりします。体の全てだけでなく心の冷えにも注意を向けてください。体の冷え性対策だけでなく心の冷え性対策も大切なのです。体の冷え性だけでなく心の冷え性にも注意する。元気な人になる30の方法。その20。下がったテンションは自分で上げる。日常では不意にテンションが下がることがあります。嫌なことがあったり、ミスをして落ち込んだりしたときは元気が奪われ、ガクッとテンションが下がってしまうでしょう。テンションが下がらないように心がけたいところですが、なかなか難しいもの。ゼロにしたくても思うようにいかないの人生です。注意していてもテンションが下がってしまうことがあるのは仕方ありません。大切なのはその後です。ここで心がけたいのはテンションが自然に上がるのを待たないということです。たまたま嬉しい出来事があったり、誰かに嬉しいことを言われたりすれば下がったテンションが元に戻ります。単純に時間が解決するのを待つこともあるでしょう。心には復元力があり、時間の経過によって自然と元に戻っていくこともあります。しかし、こうしたことはどれも受け身です。嬉しい出来事がないかもしれません。人に嬉しいことを言われることがないかもしれません。受け身で待っているだけでは、いつもの調子が戻るまでに時間がかかります。時には想像以上に時間がかかって遅くなることもあり、日常に支障をきたすこともあるでしょう。下がったテンションは自分で上げるのです。自分で上げることはできるのかと思いますが、もちろん可能です。今すぐ好きな音楽を聴いてください。お気に入りの明るい音楽を聴けば、すぐ気分が華やいでテンションも上がります。好きな本を読む、お笑いの動画を視聴する、熱いシャワーを浴びる、半身浴を楽しむ、カラオケで歌うなども有効です。心が弾むことを楽しむことを楽しめば、下がったテンションはすぐ上がります。何をやっていいかわからないときは、歩く、走るがおすすめです。歩いたり走ったりすると、無条件にテンションが上がります。人は歩いたり走ったりすると、必ずテンションが上がるようになっています。100% 効果があって困ってしまうほどです。嘘だと思うなら、一度試してみればすぐ効果を実感できます。ウォーキングでもランニングでも構いません。歩くこと、走ることを楽しんだ後は自然とテンションが上がっているはずです。忘れてならないのは親切なアクションです。重たいドアを通るとき、後ろの人のために手で押さえる。バスや電車で妊婦や高齢の方を見かけたら座席を譲る。エレベーターで乗りたがっている人がいれば開きボタンを押して待つ。困っている人を見かけたら手を差し伸べる。感謝をされる上、親切ができた喜びと満足感も得られるので良いことずくめです。 感謝の言葉がなかったとしても親切ができたことは自分の自信と誇りにつながります。自ら進んでポジティブなアクションを起こしていけば意図的にテンションを上げていくことが可能になります。これらのアクションに取り組めば下がったテンションはすぐ元に戻せます。心がけによっては元のテンションより高く上げることも可能です。下がったテンションを上げる人が人生を明るく生きるのです。下がったテンションは自然に上がるのを待つのではなく自分で上げる。元気な人になる30の方法。その21。飲み物は目と鼻で楽しんでから飲むとより美味しく味わえる。飲み物をより一層美味しく味わう方法があります。飲み始める前にワンアクションを意識するだけ OK です。飲み物をいただくとき、いきなり飲むのではなく、まず目と鼻で楽しんでから飲むようにしてください。たったこれだけです。コーヒーであれば目で黒い輝きを楽しみ、鼻でコーヒーの香りを楽しみましょう。入れたてのホットコーヒーであれば白い湯気が見えたり、細かな泡が表面に広がっていたりするでしょう。オレンジジュースであれば目でオレンジ色の美しさを楽しみ、鼻でオレンジの香りを楽しみましょう。嗅覚を研ぎ澄ませればオレンジジュースにもほのかに香りがあります。コップやマグカップにも目を向けてみてください。よく見てみると形やデザインに面白いところがあって目で楽しめるでしょう。目と鼻で楽しんだらゆっくり飲み物を口にしてみてください。いつもより美味しく味わい深く感じられるはずです。口の中に飲み物の風味が広がって幸福感に包まれるでしょう。なぜ目と鼻で楽しんでから飲むとより美味しく味わえるのでしょうか。目と鼻で飲み物を確認することで飲み物を楽しむ心の準備が整います。視覚、嗅覚、味覚がバランスよく刺激され飲み物への集中力が高まります。丁寧に飲み物を楽しむという姿勢になるため美味しさがより鮮明に感じられるようになるのです。同じ飲み物であってもこれをするかしないかで美味しさや味わい深さが全く変わります。普段から慣れ親しんでいる飲み物であっても特別美味しく感じられるはずです。とても簡単な方法ですから、よければぜひ試してみてください。お茶でも紅茶でも冷たい飲み物でも温かい飲み物でもどんな飲み物でも OK です。日頃からこのワンアクションを意識すれば食の豊かさが底上げされます。飲み物は目と鼻で楽しんでから飲むとより美味しく味わえるのです。飲み物は目と鼻で楽しんでから飲む。元気な人になる30の方法。その22。好きな言葉を紙に書くと元気が出る。声に出して読むともっと元気が出る。あなたの好きな言葉は何ですか？座右の銘や忘れられない名文など心の支えとなるようなお気に入りの言葉があるのではないでしょうか。本を読んでいるときに心を動かされる言葉と出会うこともあるでしょう。好きな言葉のおかげで元気や勇気をもらったり生き方の指針になったりしますね。元気を出すポイントはここにあります。読むだけで終わらせるのもったいない。ぜひ好きな言葉を紙に書いてみてください。紙を1枚用意して1文字ずつ丁寧に書いていきましょう。筆記用具は鉛筆でもボールペンでも筆でも OK。 字に自信がない方もできるだけ丁寧に書いてみてください。面白いことが起こります。不思議と元気が出ます。書けば書くほど元気が出てきて明るい気持ちが広がります。好きな言葉は心を動かす力があります。自分の手で好きな言葉を書いたという実感は誰にとっても嬉しくて楽しいもの。紙に書くと頭に刻み込まれるような刺激となり、より一層心に響きます。その言葉から元気や勇気をもらえたりして潜在的な力も引き出されていくのです。口に出して読むともっと元気が出る。さて、好きな言葉を書いたらそれで終わりではありません。書いた言葉を口に出して読んでみてください。できれば一度ではなく何度も繰り返したい。書いては口に出して読み、また書いては口に出して読みます。ますますパワーがもらえ、ますます元気が出てきます。手と口の両方を動かすことでその言葉がしっかり自分の中に入ってきて潜在意識の奥まで刻み込まれます。好きな言葉が血肉化され自分のものとなるのです。落ち込んでいる時に早く元気を出したい時もおすすめの方法です。好きな言葉は読むためだけにあるのではありません。書くため、声に出すためにあります。好きな言葉があればどんどん紙に書いて、どんどん口に出して、どんどんパワーを引き出してください。素晴らしい価値観がインストールされます。どんどん新しい自分になっていくのです。好きな言葉を紙に書く、書いた言葉を声に出して読む。元気な人になる30の方法。その23。早く失敗した人の勝ち。失敗とは成功のこと。失敗とは成功への近道です。人生で成功するために大切なことは、失敗をどれだけ早い段階でどれだけ多く経験できるかにかかっています。経験を音楽のレコード盤だとします。失敗はレコード盤の B 面です。それをひっくり返せば成功の A 面になります。レコード盤が大きいサイズであるほど大きい失敗にもなり、また大きい成功にもなるのです。大切なことはどうひっくり返すか。大きいレコード盤であるほどひっくり返すのが大変です。しかしひっくり返すことは実は簡単なことです。気づくだけでいいのです。気づくためには意識を変えるだけでいいのです。意識改革です。例えば、いい加減という言葉があります。ある人は、いい加減という言葉に対してマイナスなイメージを持っています。いい加減は悪いことと思い込んでいます。本人は気づいていないだけです。いい加減なことは、実は良いことなのです。いい加減なのがちょうどいい加減だからです。これに気づけるかどうかです。意識を少し変えるだけでストレスが軽くなります。自分のプライドや思い込み、肩書きやお金のせいで、なかなか意識が変えられないものです。いい加減という言葉にしても、本人の頑固な思い込みやプライドがあります。意識を変えてしまえば、生き方が楽になります。失敗だと思うのではなく、成功だと思い込んでしまうのです。考えを変えてしまう柔軟さが大切です。失敗の数を経験すればするほど、できなかったことができるようになります。できないことは、ただそれをまだ失敗していないからです。できるために一度失敗をしてしまうといいのです。どれだけ失敗を早い段階に、どれだけたくさん経験できるかが大切なのです。早く失敗の数をこなす。元気な人になる30の方法。その24。健康被害がないことに悩んでいませんか？身体に悩みがあれば、健康被害という観点で考えてみてください。悩みに対して健康被害があるかと問いかけてみましょう。虫歯、発熱、腹痛、貧血など明らかな健康被害があるなら、対処や改善の必要はあります。ストレスについても過度が長期にわたれば健康被害が出てくるでしょう。そのまま放置するのはよくありません。ほったらかしにしているとますます悪化していき、健康被害が拡大していきます。健康被害のあることなら、できるだけ早めに対処するのが賢明です。 しかし、健康被害がなければ話は変わります。健康被害がなければ、実はさほど悩む必要はありません。放置しても問題ありません。悩んでいることも改めて考えると、健康被害がないことが少なくありません。自分が気にしているだけということがあります。白髪で悩んでいるなら、健康被害という観点で考えてみてください。白髪は年齢を重ねれば誰でも生えるものです。白髪が多いとちょっと老けて見えるかもしれませんが、それだけのことです。健康被害はありません。自分では気になるかもしれませんが、健康被害がないのですから、自分さえ気にしなければ何も問題はありません。シミやシワに悩んでいるなら、健康被害という観点から考えてみてください。改めて考えると、健康被害はありません。美意識の高い人なら気になるかもしれませんが、治療が必要というわけではありません。健康被害はないのですから、そのまま放置でも問題ありません。自分さえ気にしなければ OK ということになります。健康被害がなければ楽観的に考えて OK。 健康被害がないことに悩んでいませんか？悩みがあれば改めて健康被害という観点で考えてみてください。健康被害はないことは自意識の問題であり、気にしなければ OK です。健康被害がなければ楽観的に考えて OK です。むしろ楽観的に考えた方が健全です。悩まなくていいことに悩まないことです。白髪が増えた、でも健康被害はないよね。シミが増えた、シワが増えた、でも健康被害はないよね。健康被害という観点で考えると、本当に悩むべきことかどうか区別できます。健康被害がなければ悩むだけ損です。くよくよ気にしたところで仕方ありません。難しく考える必要もありません。健康被害がなければ問題なしと考え、笑い飛ばしましょう。気楽に考えれば何でもないことなのです。健康被害がなければくよくよ気にせず笑い飛ばす。元気な人になる30の方法。その25。どんな感情も時間が経てばいずれ落ち着く。ポジティブなアクションは継続していくことが大切。マイナスの感情になってもずっと続くわけではありません。思い通りにいかずイライラが止まらないことがあるでしょう。辛いことや嫌なことがあってがっくり肩を落とすことがあるでしょう。理不尽なことがあり、激しい怒りを覚えることがあるでしょう。思わぬ手法に接して深い悲しみに暮れることがあるはずです。苛立ち、落ち込み、怒り、悲しみ。心配には及びません。どれだけマイナスの感情が心で暴れていても、時間が経つにつれて気持ちが落ち着きます。時間は強力な精神安定剤です。どんなに感情が乱れていても、時間が経つにつれて落ち着くのです。イライラしていても、落ち込んでいても、時間が経つにつれて収まっていき、いずれ元通りになります。激しい怒りや深い悲しみを感じたとしても、時間が経つにつれて落ち着くもの。これはマイナスの感情に限ったことではありません。プラスの感情の時にも同じことが言えます。プラスの感情も時間が経つにつれて落ち着く。人に感謝されて嬉しい気持ちになることがあるでしょう。仕事がうまくいって達成感や充実感に包まれることがあるでしょう。突然の幸運に恵まれ心が明るく弾むこともあるでしょう。美しい景色を見て感動することもあるはずです。嬉しさ、喜び、達成感、充実感、感動。願わくはこの気持ちが永遠に続いてほしいと思うところですが、残念ながらそういきません。その時はプラスの感情で心が満たされていても、時間が経つにつれてどんどん気持ちが落ち着きます。マイナスの感情が時間が経つにつれて落ち着くように、プラスの感情も時間が経つにつれて落ち着きます。最終的には何とも思わなくなります。時間には気持ちを落ち着かせる力がありますが、マイナスの感情だけでなくプラスの感情にも言えるのです。プラスの感情を継続させる方法。プラスの感情を継続させたいならどうするか。ポジティブなアクションを起こし続けることです。ポジティブなアクションは一度きりで終わらせるのではなく、継続していくことが大切です。親切、人助け、社会貢献、チャレンジ。良いことをすれば良い気分になれます。人に喜ばれ、社会の役に立てばありがとうと感謝されるでしょう。定期的な理想ですが、不定期であっても構いません。感謝されなくてもいいのです。感謝されなくても良いことをした、ベストを尽くしたという実感が自分の中にあれば OK です。仕事がうまくいくかどうかはコントロールが難しく思えますが、ベストを尽くすことならできるはずです。ベストを尽くせばうまくいく確率を上げることができるでしょう。美しい景色を見て感動したいならそういう場所に行けばいいのです。世の中には絶景スポットと呼ばれるところが数多くあります。こちらから足を運ぶことで感動できる機会を増やせます。ポジティブなアクションを通して心の温度を上げていきましょう。自分で自分を喜ばせていくのです。ポジティブなアクションを継続すればプラスの感情も継続します。感謝されたり、感動できたり、社会貢献の実感が得られたりするので、いつもハッピーな気持ちでいられるのです。ポジティブなアクションは一度だけでなく、継続していく。元気な人になる30の方法。その26。シンデレラはおっちょこちょいだからチャンスをつかんだ。おっちょこちょいな人の方がチャンスに恵まれる。シンデレラは帰りの階段でガラスの靴を落としました。約束の12時が迫り、急いで馬車に戻ろうとします。帰りの時間に遅れてしまえば魔法が解けてしまい、大変なことになってしまいます。時間に間に合うかどうかという局面で、うっかり靴を落とすなんて注意不足にも程があります。よりによって一番大事な場面で初歩的なミスをしてしまったのです。ところがそこから不思議な巡り合わせが起こります。王子様がガラスの靴を拾い、それを手がかりにシンデレラを探すことになったのです。もしシンデレラが全てを完璧にこなしていれば、普通に帰って普通に終わっていたでしょう。シンデレラがチャンスをつかんだのは完璧ではなく、おっちょこちょいだったからです。チャンスをつかむには完璧でなければいけないと思われがちです。それは誤解です。チャンスをつかむなら完璧よりおっちょこちょいの方がいいのです。あなたにもおっちょこちょいなところがあるかもしれません。おっちょこちょいは直さなければいけないと思われがちですが、その必要はありません。おっちょこちょいならそれでよしとしましょう。もちろん、おっちょこちょいな自分も好きになってください。何でも完璧にできるより、ちょっとミスや失敗をするくらいの方が愛らしくて人間味があります。そもそも人間は完璧な生き物ではないのですから、おっちょこちょいがあって普通と言えます。おっちょこちょいには予定調和を崩す働きがあります。おっちょこちょいを大切にすれば、ある時意外な展開がもたらされ、思わぬチャンスに恵まれるでしょう。小さな失敗は思わぬ成功につながる階段なのです。おっちょこちょいな自分を大切にする。元気な人になる30の方法。その27。自由席の交流会では、間隔を空けて座る必要はない。元気な人がいれば、ぜひ、隣に座らせてもらおう。 電車やカフェテリアで座るとき、間隔を空けながら座っていくのが一般的です。人にはパーソナルスペースがあります。パーソナルスペースとは個人を取り囲む空間のことを言い、ここに人が侵入してくると不快感を覚えます。パーソナルスペースは相手との関係性によって異なります。知らないほど広くなり、親しい人ほど狭くなります。空席が目立っていてガラガラにもかかわらず、いきなり知らない人の横に座るのは抵抗を感じるでしょう。電車やカフェテリアでは人同士の間隔を空けながら座るのが暗黙の了解になっています。間隔を空けながら座っていき、だんだん席が埋まっていくのが一般的です。そうした座り方が癖になっているためでしょうか。自由席の交流会の時でも間隔を空けながら座ろうとする人がいます。これは不要の配慮です。あらかじめ席の位置が決まっているなら別ですが、自由席であればどんどん進んで人の横に座っていくことです。交流会は交流が目的だからです。間隔を空けて着席すると相手に悪い誤解を与えかねません。相手は避けられているのかな、話しかけられたくないのかなと感じて、せっかくの交流のチャンスを逃してしまいます。交流を目的とした場では、自分から人に近づいて接していくのが正解です。交流会であれば、突然知らない人の隣に座っても自然と受け入れてもらえるでしょう。狙い目は元気な人。席位置が決まっていないければ、どこに座ればいいのでしょうか。狙い目は元気な人です。元気な人がいれば、ぜひ隣に座らせてもらいましょう。元気な人は、大抵は表情も明るく生き生きした雰囲気を出しているので、見てすぐわかります。知らない人であってもいいのです。もちろん、異性の隣に座ってみるのも OK。空席が目立っていても、元気な人の横に座るのがいい。元気な人の横に座れば、その人からエネルギーをもらえます。楽しくおしゃべりができ、テンションもどんどん上げていけます。テンションが上がれば、他の人にも話しかけやすくなり、人の輪を広げやすくなるでしょう。交流の場が出会いの場となり、有意義な時間を過ごせるのです。自由席の交流会では、余計な感覚は空けず、人の隣に座っていく。元気な人がいれば、ぜひ、隣に座らせてもらう。元気な人になる30の方法。その28。試着をすると思うから、億劫に感じる。試着を楽しむと思えば、ワクワク感じる。試着を面倒くさがってしない人がいます。試着はちょっと手間がかかる。サイズは M だから大丈夫だろう。確かに試着には少しだけ手間暇がかかります。まず服を持って試着室まで移動します。身につけている衣類を一旦脱ぎ、新しい服を着ます。イメージや着心地をチェックしたら再び脱いで元の服を着直します。試着は意外と全身運動です。1回の試着は5分程度ですが、ゆっくり試着するともっと時間がかかるでしょう。試着は手間も時間もかかるので、億劫に感じることがあるかもしれません。しかし試着ができるならしておいた方がいいのです。タグだけサイズを確認するのと、実際に着てサイズを確認するのとでは違います。実際に着てみるとサイズが合わなかったり、イメージと違っていたりして違和感を覚えることがあります。試着して違和感に気づいたら、買わなくてよかったとドキッとするケースもあるでしょう。試着という一手間をかけることで無駄な買い物を防止できます。試着はするではなく楽しむと考える。試着が面倒くさいと思ったら発想を変えてください。試着はするではなく楽しむと考えましょう。試着をすると思うと単純な確認作業のように感じられますが、試着を楽しむと思えばポジティブに感じられます。楽しい娯楽のように感じられ、ワクワク楽しむ感覚が生まれるのではないでしょうか。試着室に入って身につける瞬間には独特の面白さと高揚感があります。試着室とはいわば小さな舞台です。スポットライトを浴びる舞台であり、イメージを膨らませる舞台であり、自分が主人公になる舞台です。これらは試着でしか楽しめない行為です。買わなくてもその場で具体的なイメージを確認できるのはなかなか贅沢な体験です。試着を楽しいひとときと思えば、億劫な気持ちが吹き飛びます。気分が上がってワクワクできるのです。試着をすれば無駄な買い物も防止できるので一石二鳥です。気になる服を見つけたら買う前に試着をしましょう。試着をするなら楽しまなければ損です。試着を楽しむという考え方でワクワクするエンターテインメントに変えましょう。試着はするものではなく楽しむものなのです。試着はするものではなく楽しむものと考える。元気な人になる30の方法。その29。寝ることが趣味という人をバカにしてはいけない。寝ることが趣味という人がいます。寝ることが趣味と聞いたとき、大抵の人は大した趣味ではないと考え、真剣に受け取りません。寝ることくらい誰でもできる。趣味でも何でもない。怠け者、だらしないといった印象を受け、軽視しがちです。だらしない趣味と考え、バカにしたり笑ったり人もいるかもしれません。しかし、寝ることが趣味という人をバカにしてはいけません。現代社会において睡眠障害を抱えている人は少なくありません。スムーズに寝られず、慢性的な睡眠不足に悩んでいる人は多い。電球の発明されて以降、夜であっても昼のような明るい暮らしが手に入りました。夜の明るさは便利である反面、夜の睡眠に悪影響という負の側面もあります。スマホの影響もあって、睡眠障害で悩む人は年々増えています。また、睡眠ホルモンであるメラトニンは加齢とともに減少していくことが分かっています。大人になって、ある程度の年齢になると、若い時ほどスムーズに寝られなくて苦労させられることがあります。睡眠の質が下がると、日中のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。睡眠障害を抱えている人から見れば、スムーズに寝られる人は羨望の対象です。もはや、特技に感じられ、羨ましく思うでしょう。寝ることが趣味という人は、優れた趣味、特技を持っていると言えるのです。私たち人間は睡眠がないと生きていけません。睡眠は三大欲求の一つであり、健康のためには欠かせません。寝なければ食事と同様命に関わります。そんな睡眠をいつでもどこでも自在に楽しめるのは健康的な趣味であり、胸を張れる特技と言えます。寝ることが趣味という人は少なくとも睡眠不足で苦労することはないでしょう。これだけでも生きる上で有利です。あなたの身近に寝ることが趣味という人はいませんか？寝ることが趣味という人は大抵見た目が若々しく元気で明るい人ではないでしょうか？毎日たっぷり睡眠をとっているので、いつも明るく元気です。成長ホルモンもたっぷり分泌され、新陳代謝がスムーズに行われているので肌の調子も抜群です。そうした観点で見ると、寝ることが趣味という人はバカにできなくなります。寝ることも立派な趣味であり、優れた能力なのです。寝ることが趣味という人をバカにしない。元気な人になる30の方法。その30。今日のあなたのチャレンジ。積んどくになっている本を読むこと。今日のあなたのチャレンジを申し上げます。積んどくになっている本を読みましょう。 買ったまま読んでいない本があるのではないでしょうか。随分前に買ったものの読まれることなく放置され埃をかぶっている本があるでしょう。何冊もあって山積みになっているかもしれません。本は買った日に読み始めるのがベストです。買ってから時間が経つにつれて読みたい気持ちが冷めていきます。読むつもりで買いましたがタイミングを逃してしまい読まないまま放置です。いつか読もう、時間ができたら読もうと思いつつ今日までずっと読まれないまま放置されてきました。買ったらそれで満足してしまい後で読もうと放置されたら最後、実際は後から読まれることなく積読になってしまうのです。買ったことすら忘れていることも少なくありません。それでは本がかわいそうです。本は早く読んでほしいと思っているでしょう。さあ今こそ積読になっている本に手を伸ばしてください。一冊でいいのです。ページを開いて読み始めましょう。よし今日こそ読むぞと意気込んでください。いつか読もうではなく今日読むのです。今日中に読み切れなくても構いません。大切なのは読み始めること。読むと思って手に取れば必ずできます。もともと読みたくて買った本ですから一旦読み始めるとスイッチが入って読書がスイスイ進むでしょう。面白くて読むのが止まらなくなるはずです。時間がないなら隙間時間を有効活用してください。通勤や通学の時間を使えばある程度の時間を作れるはずです。30分もあればかなり読み進めることができるはずです。続きは明日や明後日読めばいいこと。積読になっている本を読むこともチャレンジの一つです。積読になっている本を手に取り読み始める。元気な人になる30の方法まとめ。その1、心の天気のコントロールを意識する。その2、相手の笑顔を見たいならまずこちらから笑顔を見せていく。その3、明るい話を聞きたければまず自分から明るい話をする。面白い話を聞きたければまず自分から面白い話をする。その4、隣のお客さん同士の会話も人から聞いた話にカウントする。その5、キシ配りの人からキシを受け取ればいいことをしたことにカウントする。その6、できないと思っていることの多くは実はしないだけであることに気づく。その7、自分らしさを大切にする。その8、栄養バランスの良い食事をとる。肉、野菜、果物はできるだけフレッシュなものを食べる。その9、天気がいい日は新しいことにチャレンジする。その10、感謝の言葉は周りに聞かれることを気にせずたっぷり声で伝える。その11、いいよはいいねに変えてよりポジティブなニュアンスを伝える。その12、楽しいことができないときは楽しいことを考えて楽しい気分を味わう。その13、大人になってからも将来の夢を持つ。その14、仕事の質が十分であってもそこで満足せずいつまでも追求を続けていく。その15、良い思い出を作るために一生懸命になる。その16、どんどん挨拶をしていく。その17、今の選択は未来につながっていることを自覚する。その18、努力していることを記録する。その19、体の冷え性だけでなく心の冷え性にも注意する。その20、下がったテンションは自然に上がるのを待つのではなく自分で上げる。その21、飲み物は目と鼻で楽しんでから飲む。その22、好きな言葉を紙に書く。書いた言葉を声に出して読む。その23、早く失敗の数をこなす。その24、健康被害がなければくよくよ気にせず笑い飛ばす。その25、ポジティブなアクションは一度だけでなく継続していく。その26、おっちょこちょいな自分を大切にする。その27、自由席の交流会では余計な感覚は空けず人の隣に座っていく。元気な人がいればぜひ隣に座らせてもらう。その28、試着はするものではなく楽しむものと考える。その29、寝ることが趣味という人をバカにしない。その30、積読になっている本の手に取り読み始める。